今週から実は使徒言行録の第27章に入ります。もうすぐね終わりが見えてきてますけれども、まあ、ここから実はいよいよパウロのローマ行きが、実現されていくんですね。ローマに行くっていう旅が始まるんですね。まあ、文化と政治の中心である世界の首都ローマにおいて、まあ、福音を明かしすること、そしてまたローマにいる同心の仲間たちと信仰の交わりを持つということ、これはねパウロにとっては長い間の、まあ、念願であり祈りであったんですね。だからそれただ単にパウロが願っていたっていう、パウロの夢だったっていうだけじゃなくて、こう世界宣教という大きな流れの中における神様のご計画でもあったわけです、パウロがローマに行くっていうのはね、うん、それゆえに先週見ました、先生ですね、アグリッパ王がですね、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにって、アグリッパ王が言った言葉を一緒に学びましたけれども、そのアグリッパ王の言葉も、まあ、神様のご計画の前には、まあ、なんて言ったらいいんですかね、うつろに響く独り言のようなものでしかなかった。神は必ずパウロをローマに連れていくんですね。またソートフェストスのですね、パウロの無罪を確信していたわけです。無罪ってことは釈放するべきだったんですけど、しかしパウロ自身が、総督に総督じゃなくてごめんなさい皇帝にですね上訴してしまった、まあ、そのことのゆえに、上訴してしまったパウロを釈放する権限はもうないんですね。それでやむを得ずフェストスはパウロをローマに護送する手続きを取ったってことなんです。つまり、まあ、こう言っていいでしょうね、期せずしてこの人たちは、この権力者たちはですね、神様のご計画遂行に協力することになったってことですね。今日まず初めに、まず聖書も読んでませんが、皆さんと一緒に確認しておきたいことは、神様という方はこの世のどんな者たちをも、どんな権力者であろうと、もちろん貧しい者であろうとですね、どんな者たちをも自由にお持ちくださって、ご自分のご計画を果たされる方であるということですね。あんな人って思うような人でも、神はご計画遂行のために用いられるということですよね。では、まあ、最初の部分を読んでみたいと思いますが、27章の今日は26節まで学びますが、初めに1節から8節を朗読いたします。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスというものに引き渡された。私たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっているアドラミティオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコも一緒であった。翌日シドに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船出したが、向かい風のためにキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレキサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。今日の話はもしかしたら皆さん聖書面白い方はね、後ろにある地図をご覧になりながら見るといいかもしれません。すみません、ここに写しておけばよかったんですがですね、そういうこう目に見えるものがあるとね、少しこう分かりやすくなるかもしれませんね。今読ませていただいたこの27章の一節はですね、こういう言葉から始まりますね。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったときという、この私たちという言葉から始まるんですが、これ私たちって何のことか皆さん覚えてらっしゃいますかね。皆さん以前にも学びましたように、これはいわゆる私たち小説と呼ばれるね、そういう箇所の一つでありまして、この時この使徒言行録の著者であるルカ自身がパウロたちと同行していた、と一緒にいた、それで私たちっていう書き方をしているということですよね。つまりこの第27章に綴られていく、まあ、これから長い話になるんですけど、長く詳細なローマへの船旅の記録はですね、それこそ聖書を共にした同行者ルカであるからこそ書くことができた、まあ、非常に迫力に満ちたそういう文章であるということが、描写であるということが言えるということなんですね。さてパウロが船でローマに護送されることが決定されますと、彼と他の数人の囚人たちはですね、皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスに引き渡された。 ユリウスという人が出てきますが、このユリウスは不思議ですけどね、パウロに対してとても好意的なんですね。これ27章を読むとそのことがよくわかります。またこの時パウロに同行した者たちの中にテサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコがいたということも、ね、記されていますね。まあ、おそらくこのアリスタルコという人はパウロに同行して、まあ、もうそろそろ牢境にこう差し掛かってきたパウロをですね、の身の回りの世話を献身的に行っていたと、そのために同行したのではないだろうかと言われているんですね。まあ、こうして百人隊長ユリウスの指導のもと、パウロたち一行は船に乗り込んで出版したわけです。ローマに向かってね。この船はそんなに大きくない船だったようですね、最初はね。で、沿岸地帯に各港に寄りながら立ち寄りながら進んでいったんですけれども、最初に寄港したところがシドンという町なんですね。ここでパウロはこのユリウスから好意的な計らいを得てですね、そのシドンに住む、まあ、信仰の仲間たちですね、友人たちを訪問することが許された。まあ、このユリウスの計らいとか、あるいはこの何度も寄り道をしながら進んでいく小さな船に乗せられた、まあ、このことがのおかげでですね、それこそ思いがけなく、まあ、パウロはもう一度言いますが囚人というか、容疑者としてローマに行くわけですから、普通はね自由なんかないんですけど、本当に思いがけず主にある友人たちとの交わりの時をここで過ごすことができた。まあ、これはパウロにとっても友人たちにとってもどんなにかですね、それこそ万事を益としてくださる神様に感謝を捧げた、そういう出来事の一つであったんじゃないかと思いますね。さて、次の寄港地はリキア州のミラというところでした。4節と5節にですね、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いたって書いてあるんですね。まあ風が強くて大変でですね、いろいろ遠回りをしてやっとの思いで、ミラというところに入港したようなんですね。で、ここでユリウスはイタリア行きのアレキサンドリアの船を見つけてパウロたち一行を乗り込ませたということが書いてあるんですが、この今度乗り込んだ船はエジプトからローマに穀物を輸送するためにローマ政府自らが所有して操業していた船の一つであったろうって言われてるんですね。そういう意味では非常に大きな船でして、まあ、穀物の他にもこれ後で出てきますが、全部で276人もの人々が乗船していたって、これ37節に、ね、書いてあるんですね。276、今だと、ね、かなりの人数だと思いますが、かなり大きな船であったようなんですね。当時としては最も大きな船の一つであったに違いないと言われてますが、まあ、しかしこの時その大きな船でさえも非常に強い向かい風に阻まれてしまったために、クニドス港の沖合をかろうじて通過してですね、クレタ島というところまで避難先を求めていかなければなりなかったってことが書いてあるんですね。まあ、こうして船はサルマネ岬というところを回ってクレタ島の影を航行して、島の岸に沿って進みながら、まあ、ようやく良い港と呼ばれる、良い港なんですけどちっちゃな港だったみたいですけどね、その港に到着したんですね。さあ続いて9節から26節までを朗読します。かなりの時が経ってすでに断食分を過ぎていたので、航海はもう危険であった。それでパウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。この港は冬を越すのに適していなかった。それで大多数の者の意見により、ここから船出し、できるならばクレタ島で南西と北西に面しているフェニックス港に行き、そこで冬を過ごすことになった。時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、海病を下ろし、流されるままに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を 海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、 ついに助かる望みが全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。以上です。まあ、風を避けてなんとか良い港というところに着いたわけですけど、そこにしばらく滞在していたようなんですね。その間にかなりの日数が経過して、すでに断食の日も過ぎていたって記されています。この断食の日って言われているのは、毎年9月の終わりから10月にかけて守られていた、まあ、ユダヤ人のお祭りのことのようですね。で、この季節の地中海っていうのはですね、気候的には非常に危険なんだそうです。特に11月以降はですね、最も危ない時期と、海を航行するにはですね、危ない時期と言われていたそうなんですけれども、しかしちょうどその頃にクレタ島を出発しようということになったので、パウロはですね、危ないってことを知ってましたからね、黙っていられなくなってですね、皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになりますと警告したわけですよね。まあ、とはいえ、まあ、パウロは今までにですね、こう船に何度も乗ったことがあって、危ない目にも何度も遭遇してきたわけですね。まあ、そういう経験に基づく彼の意見であったわけですが、まあ、しかしその意見は尊重されなかった、受け入れられなかったようなんですね。まあ、それもやむを得ないですよね。パウロって別に船乗りでも何でもないわけですし、本職の船乗りから見れば素人そのものですから、そこで百人隊長はですね、船長とか船主の言うことの方を信用してしまった、そういう話ですよね。まあ、この時停泊していた港は冬を過ごすには不便だったようなんですね。ちっちゃくてね。それでもっと大きな、ところに行きたかったと。それよりもこの西の方にあるフェニックスというところに行こうとしていたと。まあ、その方が冬を過ごすには適していたと多くの人がそう考えていたようなんですね。そしてそんな時にちょうどですね、クレタ島の海岸に沿って航行するのにちょうど良い南風が吹いてきたっていうんですね。人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだってここに記されてるんですが、これ一つの教訓として私は心に留めておきたいんですね。というのは、目に見える状況だけで判断すると危険なことあるよってことです。あ、うまくいったじゃんってことでそこに乗っかってしまうと、神様の声を聞くことを忘れてしまうと危険に遭遇するような状況もあるってことですね。状況を見ることは、目に見える状況を見ることも大事ですが、しかしそれだけで判断しない、神に聞くってことが私たちには必要なんじゃないかと思いますよね。まあ、こうして結局パウロの意見は無視されてしまったわけですが、まあ、しかしこのことは後になって神の人であるパウロの存在感の大きさとですね、神様の約束の立ち方とか浮き彫りにされていくというね、そういうまあことのための伏線でもあったってことがはっきりと分かってきます。まもなくパウロの心配は的中するんですね。突然何の前兆もなしにエウラキロンと呼ばれている暴風が襲ってきたと。このエウラキロンというのはクレタ島に大きな高い山があるそうですけど、海抜2000メートルを超す山々から吹き下ろす突風であって、パウロたちが乗った船はこの風のために非常に苦しめられてですね、なかなか前に進めない。で、ようやくカウダという小島の陰に難を逃れることができたと。そこで彼らは船が引いていた小舟、何艘かの船を、ちっちゃな船をね、ロープでつないで引っ張りながら航行していたようなんですけど、それを引き戻してですね、そして船にしっかりとくっつけたと。それとともにシルティスというね、これは流れる砂、流砂の浅瀬に乗り上げるのを恐れて、海鋲を下ろして流されるままに任せたと記されてますね。 まあ、これはおそらく悪天候に備えてですね、船体のバランスを失わないようにできるだけの処置をしたということであったと思いますね。ところがです、その翌日になっても嵐は収まりそうもありませんでした。そこで人々は積み荷を海に捨て始めた。大変な状況ですよね。まあ、積み荷といってもおそらくそのメインの積み荷であった穀物はまだ捨てずにですね、自分たちの身の回りの必要でないものだけをですね捨てたんじゃないかと思いますね。しかしさらにその3日後には人々はついに自分たちの手で船具を投げ捨てざるを得なくなってしまった。こうなるともうちょっと危ない状況ということになりますね。しかしここまでしても事態は一向に好転しませんでした。20節にはですね、幾日もの間太陽も星も見えず暴風が激しく吹きすさむので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていたということですね。まあ状況は絶望的なことになってしまったということですね。しかしですね、ここが面白いんですね。こんな時であるからこそパウロの出番なんですね、パウロは食事も喉を通らないほど失望している人々の前に立って言いました。こう言った。21節、皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありませんと。まあ素人の発言だとしてですね、無視したからこんなことになっちゃったんですよって、まずはちょっと釘を刺すような意味もあったかもしれませんが、はっきりと指摘したんですね。まあ確かにパウロは航海の船の、専門家ではありませんけれども、しかし十分な経験はあったわけです。その経験から彼は話していたわけで、それに加えてというか、それこっちが大切なんですけど、パウロの言葉には神様の裏付けがあったわけですよね。だからパウロの忠告は単なる杞憂ではなかったと、心配っていうことじゃなかったってことですね。パウロの言うことを聞き入れなかった結果として、この災害が、災いが起こったということを、まあ、パウロは確認しているわけですね。ここでパウロは人々の前に毅然とした態度で立って、船は失っても命は失うことはないから元気を出しなさいと言って人々を励ましたってことですね。なんでパウロはこんなことが言えたんだろうか。適当に言ってるわけじゃもちろんないわけで、これは実は前の夜に、前夜ですね、次のような主の言葉がパウロにあったんですね。24節、パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだと。まあ、ローマに行くことを悲願としていたパウロの前にはですね、これまでにも、まあ、皆さんと一緒に見てきたようにたくさんの壁が立ち塞がっていました。何度も何度もね、まあ、しかしその旅ごとにですね、その障壁を覆すようにして道が開かれて、今いよいよローマへの道に、ローマへの塔に着いたパウロであったわけですけれども、それなのにパウロの忠告を無視した無謀なこの船旅に巻き込まれてしまって、それこそ今度という今度はもうダメかと思われるような状況の中に追い込まれてしまっていたわけです。おそらくさすがのパウロもこんな激しい嵐の中で何の不安も心配もなくね、高い息吹で寝ていたとは思えませんよね。パウロ自身も恐れたからこそ神様がパウロに向かって恐れるなと励ましの言葉をかけてくださっているわけですよね。まあ、それにしてもあなたは皇帝の前に出頭しなければならないというこの神様の約束の言葉はどんなにかパウロを勇気づけたことかと思います。ああ自分は必ずローマに行くんだということは、この船は守られるんだ、そういう確信を夜のうちに彼は神様からいただいたということですよね。またこの船に乗っている人たちにとっても、この神の使命遂行のために神様の保証をいただいたパウロが一緒に乗り込んでいるというのはね、これは実は大きな大きな幸いであったに間違いないと思いますね。これはね、私たちの人生にも似たようなことって起こるんじゃないかと思います。エウラキロンのようなですね、そういう突風に見舞われることがあるんじゃないでしょうか。ないだろうか。そのためにどうしたらよいかわからなくなるような絶望的な窮地に追い込まれることもあるんじゃないだろうか。まあそれが人生であって現実だということもできるわけですが、しかしそういう状況の中でただ失望に陥ってばかりいるんじゃなくて、そのただ中で立ち上がって同じように失意と落胆、不安と恐怖におののいているそういう人々を力づけることができたとしたら、それは本当にすごいことだと思うんですよね。自分が立ち上がるだけじゃない、自分の周りの人々たちも励ましていく、力づけていくということですね。 でも実はそれがこの世に使わされ生かされている私たちクリスチャン、そして教会の使命でもあるということを、私たちはこの出来事から改めて確認したいんですね。私たち自身が落ち込んでいたらもちろん人を励ますなんてできっこないですが、私たちがまず励まされて力強く信仰に立つ、それを通して周りの人々、家族や友人や職場の同僚やね、いろんな人がいるかもしれませんが、周りの人々、いろんな状況に陥っている人が私たちの周りにいっぱいいるはずですよね。そういう人たちも励ましていく、そういう使命を私たち教会は得ているということですね。もちろんパウロは何の根拠も持たないで人々を励ましたのではありません。それは私は神を信じていますと、私に告げられたことはその通りになりますというね、この確信に基づくものであったということができるでしょうね。私たちにとって重要なのは、どのような状況の中に置かれていたとしても天からの声に聞こうとする姿勢、ただ神の御言葉を信じて目に見える状況に左右されない、そういう不動の信仰に立つということですよね。こういう信仰の試みといったらいいんでしょうか。まあ大きい小さいいろいろあるにしても、どんなクリスチャンの人生にもこれは少なからず何度か襲ってくることなんだろうと思いますね。そしてもう一つ、パウロがここで強く確信することができたのは、大丈夫だと保証してくださる神様が、パウロ自身が23節で言っているようにですね、私が仕え礼拝している神であったからなんですね。パウロが神に仕え、その神を礼拝しているその神であったからこそ、パウロはこの確信することができた。普段から仕えてもいないし礼拝してもいなかったとしたら、いざという時に神の保証を信じることは難しいですよね。これは現実ですよね。でも結構私たちはそうやってるところがあるんじゃないかと思います。でもそう聞くとね、ああやっぱり俺はダメかと私はやっぱりそれじゃ不信仰だからダメかとね、がっかりしてしまう、諦めてしまう人もいるかもしれませんが、しかしそうじゃないですね。そうじゃない、がっかりするようなことがあるにしても、それはそのまま諦めるんじゃなくて、だからこそ今すぐに不信仰の罪を告白して悔い改めて御前にひれ伏して再び神に立ち返るってことが大事ですよね。私たちは何度でもやり直すことができる。ただそれを本当に素直に認めて主の前にひれ伏し、さっきも子供たちのお話でやりましたが、助けてくださいって神様に言えるかってことなんですよね。ああ自分は間違えました、助けてください、憐れんでくださいと素直に叫び求められるかってことですよね。これが意外に大人になるとねできないんですね。なかなか人の助けって求められない、まあ、この世の中ね、それをしづらくしているってのは間違いなくあるんですが、クリスチャンは神により頼むことができる、より頼む存在として神様を知っている、神様を信じているわけですよね。その神により頼まずして、どこにより頼むかってことですよね。私たちは常に毎日主の前にひれ伏しへり下って、主よ今日もあなたが共にいてこの一日をお守りくださり、家族をお守りくださり、兄弟姉妹愛する方々、職場の同僚をお守りくださいとね、主に祈り求めて助けをいただき続けていく必要があるんじゃないかと思いますね。神様はへり下って悔い改める魂を喜ばれます。そして神の言葉を信頼し確信することができたパウロは最後に人々にこう宣言しました。26節、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。必ず、真実に神に仕えている一人の人が真に使命、神の使命を遂行しようとして信仰に立つときに、その人のゆえに実は周りの人々までもが救いの恵みに預かる、あるいは苦しみ困難から立ち上がる力をいただくことができるようになる。この出来事は私たちにそのことを教えてくださっていると思いますね。今年も私たちの人生、生活、日々の中にいろんなことが起こるかもしれませんが、私たちが本当に主に日々仕え、主を礼拝し、主により頼んで生きていくときにですね、必ず神の助けがあります、守りがあります。その助け、守り、神の御業をですね、いっぱい味わっていく、そんな1年お互いにですねしていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。